情報長泉2016年9月1日号ナンバー1274発行長泉町役場編集行政課電話055-989-5500郵便番号411-8668静岡県寸東郡長泉町中尖828ホームページ http://japan.nagaizumi.org e メール行政@nagaizumi.org 音訳声のサークルあけぼの記事は一部は割愛してお届けしています。福祉長泉9月1日号は広報9月15日号と一緒にお届けします。ご了承ください。今月の表紙は8月6日土曜日に開催された第20回長泉ワクワク祭りで踊りパレードに参加した少女たちの笑顔です。今月の特集、未来へつなぐ平和への願い。未来へつなぐ平和への願い。長泉町比較平和都市宣言10周年を迎えて、町は平成18年9月6日に核兵器の廃絶と世界平和の実現に貢献するため比較平和都市を宣言し、今年で10年が経ちます。この宣言をもとに毎年夏休みに長泉中北中学校の代表生徒が被爆地である広島市を訪れ、核兵器の恐ろしさや戦争の悲惨さ、平和の大切さを学んでいます。ここでは第1回目の広島市への中学生代表派遣事業に参加した加藤信幸さんと、第2回目に参加した大川真理奈さんに当時の研修での思いや現在の平和などについてお話を伺いました。はじめは北中学校出身の加藤信幸さんのお話です。研修当時を思い返して、広島に着くと何か漂う空気が違うと感じました。初めて訪れる広島で自分の目で被爆の現実をしっかり見ようという気持ちが一層強くなったことを覚えています。平和記念資料館には目を背けたくなるような遺品や写真がありました。特に衝撃を受けたのは、核兵器の熱で皮膚が垂れ下がった人たちが逃げる様子を表したジオラマです。あの時目にしたものは今も忘れません。また実際に被爆した方から直接話を聞きました。その方が話す被爆時の様子は、言葉一つ一つが重く胸に刺さるものでした。現在の日本は平和か。今の日本は非常に平和だと思います。この平和を守るためには戦争で何が起きたのか、核兵器でどれだけの命が失われたのかを将来へ伝えていかなければなりません。その一方で世界に目を向けると、テロや戦争がさまざまな場所で今も起こっています。日本だけでなく世界が平和になるよう、私たち若い世代が被爆の事実を伝えていかなければと思います。現在の中学生に向けて、今皆さんが生活している日常は戦争や紛争がなく平和だと思います。しかしこの平和な日常を壊すのが戦争です。教科書や授業で戦争や核兵器について学ぶ機会はありますが、皆さんには自分と同じように実際に広島を訪れ、自分の目や肌で被爆、戦争の恐ろしさを感じてほしいです。そして被爆者の数が減少していく中で、被爆の事実を皆さんが将来へ伝えていってほしいです。次は北中学校出身の大川真理奈さんです。研修当時を思い返して、本当にここに原子爆弾が落ちたのか、 そんなことを思わせるほど広島の街並みは美しいと感じました。平和記念公園には多くの像や慰霊碑がありました。原爆によって尊い命が奪われたこと、核兵器が多くの罪のない人間を虐殺してしまったこと、これらの事実を当時を知らない私たちに語り継ぐために建てられたものばかりでした。その中でも一番印象に残っているのは平和の灯火です。これは地球上からあらゆる核兵器がなくなった際に消えるそうです。この火は決して強くありませんが、消えることなく灯され続けています。この火を見ていると、核兵器が表立って使用されてはいないが、水面下で開発が続けられているという世界の事実と重なって見えてしまいました。現在の日本は平和か。日本は平和な国であるとよく言われています。しかし大きな争いはないものの、悲惨な事件は後を絶ちません。このような事件がなくなってこそ平和であると言えるのではないかと思います。当時の私は平和という言葉が漠然と戦争がないことというイメージでした。しかし今考えてみると、戦争がないだけでは平和とは言えないと感じます。誰もが安心して暮らせる国、世界が実現してこそ平和なのではないかと思います。そのためには唯一の被爆国である私たち日本人が核兵器の恐ろしさや平和の大切さを将来に伝え、また世界の人々にも伝えていかなければならないと思います。7月27日水曜日から29日金曜日に、町内の中学生代表8人が被爆地である広島市を訪れ、平和研修を行いました。生徒たちは研修を通して感じたこと、学んだことを作文にしました。広報長泉では9月1日号と10月1日号の2号に分けて8人の作文を紹介します。広島を訪問して長泉中宇津で千尋、約20万、この数字が何を表しているか分かりますか。これは今から71年前1945年の太平洋戦争末期に日本に投下された2発の爆弾、そう、原子爆弾によって奪われた命の数です。8月6日に広島市、そして8月9日に長崎市に投下されました。特に広島市では午前8時15分、青空の下で13万人以上もの人々が一発で亡くなりました。その日、人々は空襲警報が解除され、おのおのの職場に、我々と同世代の中学生も建物疎開や芋畑の工作に多く駆り出され、向かっている最中でした。いつもと変わらない日、誰もがそう思っていました。原子爆弾が落とされるまでは、青く晴れた空から投下された原子爆弾、通称リトルボーイは高度約600メートルで起爆、瞬時に広島の町と人々の生活を破壊し焼き尽くしたのです。3000度にも及ぶ熱線、1平方メートルあたり19トンもの熱風で人は焼かれ、炭と化し、目は溶けゼリー状となり、皮膚はただれ、さまよいながら水を求め、水、水と言いながら川や防火水槽に飛び込む、まさに地獄だったといいます。また外傷もなく元気だった人々や、後日広島市に入った人々も残留放射能や黒い雨により体を侵され、亡くなった方も多くいました。犠牲者も日本人だけでなく、朝鮮半島から日本に渡航させられた労働者や投下した国である米国の兵士も含まれ、原爆がいかに人の命を奪う非人道的兵器だったかがわかります。決して人の命を奪う原爆をはじめとする核兵器、そしてそれらを使用する起因ともなった戦争に正義などは存在しなかったのです。今 世界では15,000以上もの核兵器が存在し、その一つあたりの威力は年々大きくなり、広島、長崎投下のものの約数千倍に及ぶものもあります。核軍縮に向けての動きがある一方で、核兵器を増強する国家もあり、2003年のイラク戦争では、広島投下の原爆に使用された放射能物質ウランを含む兵器である劣化ウラン弾が使用され、現地での放射能による被害も問題視されました。核兵器増強と実験のピークであった1960年代からの東西冷戦では、核実験の回数が数百回にも及び、周辺地域の汚染や現地の人々の後遺症などを考慮せず核実験を繰り返したのです。自国の技術や権力を他国に見せつけるために行う核実験、何か意味があるのでしょうか。広島長崎の原爆投下はもう過去のものになってしまったのでしょうか。あの日キノコ雲の下で起こっていたこと、それをただ惨劇という言葉で片付けてしまってよいものか。核の傘の下での平和は本当の平和なのか。日々地球自体を破壊しかねない核兵器に怯える生活を私たち人類は望んでいたのか。原爆で亡くなった方々の尊い命を数字でまとめてしまってよいものか。それを日々自分自身に問い続け、自分自身の目で核兵器の非人道性を知り、記憶に刻み込む。そして被爆者の方々、全人類永遠の願いである、あの出来事を二度と経験させない、起こさない核なき平和の実現を我々一人一人が意識し、広島長崎の記憶を風化させない、それが我々人類が自身に課した忘れてはならない課題なのです。広島へ行って、長泉中塩谷花子。私は広島研修へ行って、戦争のこと、被爆者の気持ちが分かりました。まず一番見るのが辛かったのが平和記念資料館の人形です。この人形は想像で作ったものであるため、被爆者からの反対意見が多くあり、資料館がリニューアルされるのと同時に展示されなくなると聞きました。しかし私は想像で実際とは違っていたとしても展示をした方がいいと思いました。なぜかというと、私は戦争については全然知らないし、どんな様子なのかもわかりません。想像できないのです。しかしこの人形を見たとき、本当にめまいが起きるほど恐怖を感じました。それは核兵器の恐怖と言えます。他にも平和記念資料館にはたくさんの展示物がありました。私はその展示物を見て一つ気がつきました。それは私と同じくらいの年齢、中学1年生から中学2年生の年齢の子どもたちが原爆の被害を受けたということです。この時代はちょうど建物疎開が行われていました。作業のために広島に働きに行った中学生が原爆でたくさん亡くなってしまったそうです。話をしてくださった被爆者やボランティアの方は、私と同じくらいの年齢の子がたくさん亡くなったこと、若い人たちのたくさんの未来が奪われたことを一番伝えてほしいと言っていました。今回の広島研修に行って、二度と原爆を落とさないように、二度と戦争が起きないように、世界平和を祈りたいと感じました。また平和のために学んできたことをたくさんの人に伝えていきたいです。言葉の説明、建物疎開とは、空襲により火災が周辺に広がることを防ぐために、あらかじめ建物を取り壊して防火地帯を作ること。説明を終わります。核兵器廃絶への一歩、北中藤原拓磨。原爆を落とすという過ちを絶対に繰り返してはいけないということ、それが僕が研修を通して一番よく心に響いたことです。研修では平和記念公園と平和記念資料館の見学をしました。そこで見たものは黒焦げになった弁当や 爆風で折れ曲がった鉄扉など核兵器の恐ろしさを物語っているものばかりでした。さらに平和記念公園内にはたくさんの慰霊碑があり、そこに書いてあった文章には被爆者の核兵器や戦争に対する様々な思いが記されていて、そのどれもが核廃絶を訴えるものでした。研修の2日目には被爆された方の体験講話も聞かせていただきました。原爆が落とされた直後の様子や光景、どんな匂いがしたか、どんな音や声が聞こえてきたかなど、資料だけではわからない貴重なお話を聞くことができました。僕は話を聞きながら、あまりの悲惨さに思わずメモを取る手が止まってしまいました。僕にとってはそれほど衝撃的な話だったので、とてもショックを受けました。話をしてくださった河野さんは、今も戦争や核実験が続いていることについてこうおっしゃっていました。核兵器は人間の手によって作られた。なら人間の手で止められるはずだ、と。僕が同じ過ちを繰り返してはならないと強く思ったのは、核兵器は人間の手で止めることができるものだと知ったからです。河野さんは最後に僕たちに、将来日本の役に立つ仕事についてほしい。そして、今できている当たり前のことがずっと続くようにしてほしい。と話されました。その言葉から本当に平和とは尊いもので、もう辛い思いを誰にもしてほしくないと願っていることがはっきりと伝わってきました。この研修を通じて、核兵器や戦争と真剣に向き合い、平和についての思いを深めることができました。これから核兵器と人類は共存できないということを、北中や長泉町の皆さんにしっかりと伝えていきたいと思います。平和のために、北中竹内優香。平和のために私たちができることは何だろうか。私がどんなに想像しても本当の戦争の恐ろしさは分かりません。ですが広島研修へ行って少しだけ分かってきた気がします。私が一番印象的だったのは、平和記念資料館で見た展示物です。原爆を受け剥がれてしまった皮膚や爪の破片、大やけどを負い皮膚がただれ、髪もぐしゃぐしゃになりゾンビのように歩いている人の模型、放射線による病気の人の写真、どれを見ても心がゾッとし恐ろしく怖くなりました。そして何よりもピースボランティアの方が話してくださった中学生のことが忘れられません。当時日本は労働力が足りず、多くの中学生たちに建物疎開をさせていたそうです。彼らは8月6日のあの日も一生懸命に働いていました。そんな中、あの原子爆弾が落とされ、多くの中学生が亡くなったのです。私の同じ年代の人だと思うと、とても心が痛みました。アメリカは考えたのでしょうか。原爆を落とすことによって多くの人が亡くなり、人々の生活を破壊してしまうことを。そして日本も他の国々を思いやっていれば、このような恐ろしい戦争をしなかったと思います。国と国の間では難しいことかもしれませんが、平和の原点は自分勝手にならず、少しでも相手を思いやる心を持つことだと私は思いました。私も友達と喧嘩をし、嫌な気持ちになることがあります。そんな時いつも後悔するのは、相手への思いやりが足りなかったということです。だから平和のために私ができることは、相手を思いやることです。私はその心を忘れずに生きていきたいです。また私たちと同じ中学生がどれほど辛く苦しい思いをしたのか、どれだけ平和が尊いものなのか、この研修で学んだことを北中のみんなに伝えていきたいです。
介護予防に取り組みませんか。介護予防教室。元気な心と体を維持していくためには、適度な運動とバランスの良い食事が大切です。また毎日おいしく食事をするためには、口の健康も大切です。 各教室に参加し、介護予防に取り組みましょう。元気はつらつ教室。レクリエーションを楽しみながら、足腰の筋肉や体のバランスを強化します。時、毎月第1、第3火曜日、午後3時から午後4時30分、1月は第3、第5火曜日。ところ、ウェルピア長泉。対象、町内在住の65歳以上の方。参加費1回250円。初回参加後に3月末までの回数分の納付書を送付します。持ち物、ヨガマット、タオル、飲み物など、電話でお申し込みください。問い合わせ、長寿介護課、電話 989-5519。栄養教室、バランスの取れた食事について学び、日々の食生活に生かしていきましょう。時、10月13日木曜日、午前10時から午前11時30分、ところ、福祉会館、演題、シニア世代の元気になる食事、講師、大場陽子さん、栄養士、対象、町内在住の65歳以上の方、定員20人、先着順、参加費無料、申し込み期限10月7日金曜日、電話でお申し込みください。問い合わせ、長寿介護課、電話 989-5519。 歯科講演会、いつまでも元気で生き生きと生活できるよう、口腔機能を維持・向上させる方法を学びましょう。時、10月18日火曜日、午後1時30分から午後3時、ところ、泉の里、演題、長生きの秘訣は口にあり、長寿社会の選択、講師、米山武義医師、米山歯科クリニック院長、歯科医、対象、町内在住の65歳以上の方、定員30人、先着順です。参加費無料、申し込み期限10月12日水曜日、電話でお申し込みください。問い合わせ、長寿介護課、電話 989-5519。 健康教室、健康の健は健やか、口は口という字を書きます。全2回。食べ物が噛みにくい、飲み込みにくいと思ったことはありませんか？口の中が不衛生になりがちだと、肺炎などの病気にかかりやすくなります。一生おいしく、楽しく、安全な食生活を送るために、口のケアについて一緒に学びましょう。第1回、時、11月4日金曜日、午後1時30分から午後3時、演題、口と歯の手入れ、口腔ケアについて。第2回、時、11月11日金曜日、午後1時30分から午後3時、演題、楽しく口腔トレーニング。共通事項、ところ、泉の里、対象、町内在住の65歳以上の方、定員20人、先着順、参加費無料、申し込み期限10月31日月曜日、持ち物、手鏡、ティッシュ、タオル、歯ブラシなど、電話でお申し込みください。問い合わせ、長寿介護課、電話 989-5519。 地域包括支援センター、いつまでも健やかに住み慣れた地域で暮らしていけるよう、高齢者やご家族の方に医療、保健、介護及び福祉など様々な方面から総合的に支援するのが地域包括支援センターです。当センターでは主任ケアマネージャー、社会福祉士及び保健師がそれぞれの専門性を生かし、互いに連携を取りながらチームとして支援を行います。 1. 総合相談業務、介護や医療、健康、福祉などに関して生活の中で困っている問題に応じた適切なサービスや機関、制度の利用につなげます。 2. 権利擁護業務、お金の管理や契約などで不安な方に成年後見制度の制度説明や利用支援などを行います。また他機関と連携して虐待の早期発見、把握に努めます。 3. 介護予防ケアマネジメント業務、介護認定で要支援の判定を受けた方のケアプランを作成します。また介護予防のための様々な事業の計画や相談を行います。4. 包括的継続的マネジメント業務、地域のケアマネージャーが円滑に仕事ができるよう支援します。問い合わせ、地域包括支援センター、 長寿介護課内、電話989-5519。在宅介護支援センター、より身近な相談窓口として小学校区ごとに在宅介護支援センターを設置しています。生活上のお困りごとなどがある場合は、お住まいの地区のセンターにご相談ください。北小区長泉ホーム在宅介護支援センター、下長久保781-1、電話989-0300。長小区さつき園在宅介護支援センター、下隣457-2、電話989-7476。南小区白樹園在宅介護支援センター、本宿418-1、電話988-6511。高齢者福祉サービスの紹介。町では高齢者の外出を支援する3つの事業を実施しています。1、高齢者タクシーバス利用助成事業。町と契約するタクシーとバスで利用できる100円券を年間50枚交付します。対象、4月1日現在で住民登録がある75歳以上の方。町が指定する施設に入所または入院中の場合は対象外です。申請方法、長寿介護課に申請書を提出。持ち物、認め印、本人確認書類、後期高齢者医療非保険証など。2、高齢者運転免許証自主返納支援事業。運転経歴証明書交付手数料1000円の補助と、町と契約するタクシーの料金が1割引きとなる利用券を交付します。対象、65歳以上で運転免許証を有効期限内に自主的に返納した方。申請方法、長寿介護課に申請書を提出。持ち物、認め印、運転経歴証明書、運転経歴説明書の交付手数料を申請する場合は、レシート、ゆうちょ銀行以外の通帳をお持ちください。3、外出支援サービス事業。医療機関への往復に利用する小型タクシー初乗り分の利用券を交付します。対象、65歳以上で要介護1から5の認定があり、住民税非課税世帯に属し、公共交通機関が利用できない方。配布数、1ヶ月4枚。申請方法、担当のケアマネージャーと面接後、ケアマネージャーから書類を長寿介護課に提出。問い合わせ長寿介護課、電話989-5537。9月9日は救急の日、救急医療週間、9月4日から10日。熱性痙攣の正しい知識をつけましょう。平成27年度の小児の救急件数は、急病が79件、外傷が36件、その他が4件、合計119件でした。急病の内訳を見ると、約 50% は熱性痙攣が占めています。熱性痙攣の症状が出たとき、あなたは落ち着いて正しい対処ができますか？いざというときのために、しっかりとした知識を身につけましょう。熱性痙攣とは、38度以上の発熱に伴って起きる痙攣や一時的な意識障害のことで、生後6ヶ月から6歳くらいまでの乳幼児に多く見られます。熱性痙攣の症状、顔が青紫色になるチアノーゼ、 2,3 分程度の手足の痙攣、白目を向いて口から泡を吹き意識がなくなる。さらに危険な症状、痙攣が5分以上続く、繰り返し痙攣が起きる、部分的に痙攣が起きる、痙攣が左右非対称に起きる。このような症状が見られたら医療機関を受診しましょう。熱性痙攣のほかに病気が隠れている可能性があります。熱性痙攣は一時的なもので、周りの大人が落ち着いて対処することが大切です。慌てて間違った処置により子どもを余計に苦しめてしまうかもしれません。対処法、熱性痙攣の症状が出ても慌てない、痙攣の様子、左右差があるか、部分的かなど、継続時間、 体温などを確認する、首周りの衣服を緩め平らな場所に寝かせる、嘔吐が見られたら顔を左向きにし吐いたものが気道に詰まらないようにする。やってはいけない処置、舌を噛まないように口の中に物を入れる、窒息や誤嚥の恐れがあります。大声で名前を呼んだり、体を激しく揺すったり、頬を叩いたりする、刺激を与えることにより症状が悪くなる場合があります。熱中症に注意しましょう。室温や気温が高い日が続きます。家の中でじっとしていても体から熱が逃げにくく熱中症になる場合がありますので注意が必要です。熱中症予防のポイント、部屋の温度をこまめにチェックしましょう。室温が28度を超えないようにエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇く前にこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策も行いましょう。作業などの際には無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりを心がけましょう。問い合わせ長泉消防署、電話986-1199。情報ステーションプラス、平成29年度保育園園児を募集します。入園基準、町内在住で次の事情などにより保護者及び同居の親族などが家庭で児童、0歳から就学前の児童の保育ができない場合、居宅外での勤務実態がある、または居宅内で日常の家事以外の仕事をしている、母親が産前産後、もしくは保護者に病気、心身障害などがある、親族の介護などを行っている。詳細は入園申込書に載っています。保育料、世帯の住民税額により決定、児童の年齢により異なります。申し込み方法、入園申込書を第一希望の保育園へ提出、阿蘇加第二保育園については阿蘇加保育園へ提出。入園申込書は9月23日金曜日から各園で配布します。町外の保育園への入園を希望する方は、子ども育成課で入園申込書の配布及び受付を行います。受付期間、10月3日月曜日から14日金曜日、午前8時30分から午後5時15分、土曜日、日曜日、祝日、休日を除きます。平成29年度中の出産や育児休業終了などの理由で、途中入園を希望される方の受付も行います。平成28年度中の入園申し込みをされた方で、入園できていない方も、今回の申し込みが必要となります。園見学を希望する方は事前に保育園に連絡してください。保育園の一覧を園名、ところ、電話番号の順に読みます。詳しいことは各保育園にお問い合わせください。最初は町立保育園です。仮称北こども園、平成29年4月開園予定。上とがり 38-5 986-6992竹原保育園、竹原 317-1 971-7282 中央保育園、中尖 929-1 987-4185。 次からは私立保育園です。長久保保育園、下長久保 680-2 986-8931 精神保育園、なめり 219989-1421 阿蘇加保育園、下尖 578 986-7324 木の花保育園、下長久保 1112-3 943-5677 仮称阿蘇加第二保育園、平成29年6月開園予定。下尖 1401-1 986-7324ポコアポコ保育園、下尖 127-5 960-9085 アドバンフクロウ保育園、本塾 672-7 941-6213 エルマーキッズ保育園。平成28年9月開園。下戸狩り 87-1-941-8577。 なお、ポコアポコ保育園及びアドバンフクロウ保育園、エルマーキッズ保育園は満3歳になった年の年度末で卒園になります。問い合わせ子ども育成課、電話 989-5528。 ストップ交通事故。町内の交通事故状況。平成28年上半期1月から6月の町内での事故件数などは次の通りです。事故件数156件、前年比マイナス3件。負傷者数191人、前年比マイナス3人。死者数2人、前年比プラス2人。前年の同時期に比べ、件数及び負傷者数はわずかに減少しました。出会い頭事故に注意。平成28年上半期1月から6月に発生した車両相互の事故のうち、追突事故が59件、出会い頭事故が49件と全体の約 67% を占めています。また、出会い頭事故については前年の同時期に比べ6件増えました。一時停止の標識がある場所では、確実に一度停止線で止まってから安全を確認し、再度相手が確認できる位置で停止するなど、多段階停止を心がけましょう。秋の全国交通安全運動にご協力ください。実施期間、9月21日水曜日から30日金曜日。スローガン、安全をつなげて広げて事故ゼロへ。運動の重点、夕暮れ時と夜間の歩行中、自転車乗用中の交通事故防止、反射材用品などの着用推進及び自転車前照灯の点灯の徹底、後部座席を含めたすべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底、飲酒運転の根絶、安全確認、止まる、見る、待つの周知徹底、ピカット作戦で事故防止。県では夕暮れ時の交通事故防止のためピカット作戦を実施しています。日没時間が早まるこの時期は、夕暮れ夜間に交通事故が増加します。外出時には明るい色の服の着用や自発光式反射材を身につけましょう。また自転車や自動車の運転の際は早めのライト点灯を心がけましょう。ライト点灯時刻の目安、秋冬9月から2月午後4時。問い合わせ地域防災課、電話 989-5505。 第20回長泉ワクワク祭り踊りコンテスト結果を発表します。第20回長泉ワクワク祭りの夜の部の踊りパレードには全47連が参加しました。踊りコンテストの結果は次の通りです。おめでとうございます。ワクワク大賞、南石区。ワクワク準大賞、ザ・竹原特殊東海。優秀賞3連、共和発酵キリン富士工場、チームゼロ、儀。検討賞6連、長泉新体操クラブ、オズ&風緑、JA 南寸、長泉アミーゴスアンダーテン、三島食産株式会社、トゥエンティースアニバーサリーチーム。スマイル賞8連、東レ株式会社三島工場、長泉町消防団第一分団、長中新体操部。大井町ヤングライオンズ赤白ボーダーの覚醒、グッドマナーズ、健康キラーズ、泉太鼓、長泉町商工会。次は特別賞です。一賞、ユニサイクル編み長泉スポーツ少年団、大社本宿区。20回特別賞、健康キラーズ。問い合わせ長泉ワクワク祭り実行委員会事務局産業振興課内、電話 989-5505。 0120-5516。
情報ステーションプラスを続けます。ヘルシオ教室、参加者を募集します。ヘルシオとは、塩を減らすという意味です。減塩指導を主とした生活習慣病予防教室です。24時間蓄尿して、50分の1量採取を行い、食塩摂取量などを検査します。血圧が高めだと言われている方や、食生活や生活習慣を見直したい方は、ぜひご参加ください。ところ、ウェルピア長泉、対象1、町内在住の20歳から64歳の方、申し込み期間、9月9日金曜日から9月23日金曜日。対象2、町内在住の20歳から74歳の方、申し込み期間、12月9日金曜日から平成29年1月6日金曜日。定員各15人先着順。電話でお申し込みください。日程内容など詳細はお問い合わせください。問い合わせ健康増進課、電話986-8760。朝日テレビ祭り in 長泉を開催します。朝日テレビ祭りのサテライト会場としてスポーツパラダイスでおなじみの森直美、城田雄太郎アナウンサー、人気芸人の平畑啓二さんや中山きんに君がやってきます。当日の番組にて健康公演から生中継も行いますので、皆さんも健康づくりにチャレンジしませんか。時9月24日土曜日午前10時から午後4時、ところミニ運動場健康公園内、雨天時はウェルピア長泉内で行います。内容はお問い合わせください。体操教室を開催します。時1、親子体操教室午後1時から午後1時30分。2、体幹体操教室午後2時から午後2時30分。ところウェルピア長泉、内容はお問い合わせください。講師田中光さん、流通経済大学教授。申し込み期限9月14日水曜日必着。詳細は朝日テレビホームページにあります。問い合わせ健康増進課、電話989-5510、朝日テレビ業務部、電話054-251-3407、ホームページ http://www.satv.co.jp。 くすのき学級特別講座、初心者パソコン教室の参加者を募集します。町内在住の65歳以上の方を対象に、初心者向けのパソコン教室、タブレット教室を行います。ところコミュニティ長泉、対象町内在住の65歳以上の方、参加費無料。申し込み期間9月6日火曜日から9月23日金曜日。電話でお申し込みください。申し込み者多数の場合は抽選を行います。使用するパソコンやタブレット端末は町が用意します。教室の日程、内容など詳細はお問い合わせください。問い合わせ、長寿介護課、電話 989-5537。 トーレアローズ、アスルクラロヌバンズを応援しましょう。県東部地域にはバレーボールのトーレアローズとサッカーのアスルクラロヌマズという地元の宝とも言うべきチームがあります。V リーグ優勝を目指すトーレアローズと J3 への昇格を目指して奮闘するアスルクラロ沼津を地域の皆さんで盛り上げましょう。トーレアローズとアスルクラロ沼津の試合予定についてはお問い合わせください。問い合わせ産業振興課、電話 989-5516。 東部地域スポーツ産業振興協議会、電話 080-2626-2083。 地産地消長泉ベルフォーレミュージックビュッフェを開催します。 JA 南寸女性部が作る旬の長泉白ネギや大和芋を中心とした家庭料理と、大和芋焼酎芋男、芋焼酎玉ぐすを個性あふれるテイストの音楽と一緒に楽しみませんか。時11月12日土曜日午後5時からビュッフェタイム、午後6時から午後8時ミュージックタイム、ところベルフォーレ、出演茜空、増田社長商売繁盛楽団、うんじゃみ、定員50人先着順、参加費3500円、料理5品ワンドリンク付き。参加方法、ベルフォーレ事務室窓口でチケットを購入。チケット販売開始9月10日土曜日午前9時から。問い合わせベルフォーレ電話989-0001。情報ステーション、最初はお知らせです。コミュニティ女性事業宝くじ女性をご存知ですか。財団法人自治総合センターが行うコミュニティ女性事業は、地域の健全な発展に役立てることを目的に、宝くじの収益を財源として自治会活動に使用する備品の整備などに対して助成する事業です。今年度は南一色区が夏祭りなどで使用する備品を整備し、助成を受けました。助成を希望される区は事前にご相談ください。問い合わせ行政課電話989-5500。9月20日はバスの日です。バスを利用しましょう。明治36年9月20日、日本で初めて乗り合いバスが走り始めたこの日を毎年バスの日としています。町内では清水町の静岡医療センターやサントムーン柿田川を経由する長泉清水循環バスをはじめ、各方面へのバスが運行されています。公共交通の利用は交通渋滞の緩和だけでなく、環境負荷の低減にもつながります。ぜひご利用ください。長泉清水循環バスの路線図時刻表は町ホームページにあります。問い合わせ企画財政課電話989-5504。小さな掛け金で大きなサービス、ベネフィ寸頭に加入しませんか。中小企業の事業主や従業員と家族がより健康で豊かに楽しく生活できるための事業を行っています。会員はバス旅行や体験教室など各種イベントに割安で参加できる特典などを受けられます。入会資格、入会金、月会費、事業内容についてはお問い合わせください。問い合わせ産業振興課電話989-5516、ベネフィ寸頭電話0550-877575。国民健康保険非保険証を更新します。国民健康保険に加入している方の非保険者証を更新します。旧証有効期限9月30日金曜日、新証有効期間10月1日土曜日から、保険証に記載された有効期限まで。新証の色、うぐいす色、交付の方法、該当する方、世帯主宛に9月30日金曜日までに簡易書き留めで送付。簡易書き留めは郵便配達員が直接手渡しするものです。不在の場合、一定期間郵便局で保管され、保管期間を過ぎると町に戻されます。保管期間内の受け取りは不在連絡表に記載された郵便局にご連絡ください。有効期限切れの保険証、藤色は返却不要です。問い合わせ福祉保険課電話989-5513。 低所得世帯に対し水道・下水道の基本料金を助成します。対象、町内に在住する平成28年度の町民税非課税世帯のうち、次の1から5のいずれかに該当する世帯、生活保護世帯や親族から経済的援助を受けている場合は除きます。1、70歳以上の単身世帯、2、身体障害者手帳1、2級所持者がいる世帯、3、療育手帳 A 所持者がいる世帯、4、精神障害者保健福祉手帳1、2級所持者がいる世帯、5、母子父子家庭で児童扶養手当を受けている世帯。助成期間4月から9月前期分、持ち物、水道・下水道料金を支払っている方の名義の通帳・認め印・障害者手帳、申請期限10月14日金曜日、申請場所福祉保健課、桃沢地区・駿河平地区の水道組合の利用者、上水道も対象になります。領収書をご用意ください。水道・下水道料金を滞納している方は助成を受けられません。助成にあたり民生委員などが世帯の状況を調査します。問い合わせ福祉保健課、電話 989-5512。 小学校新1年生の就学時健康診断を行います。平成29年度に就学を予定している児童、平成22年4月2日から平成23年4月1日生まれを対象に、次の日程で健康診断を行います。10月13日木曜日午後1時30分から。対象、長久保保育園、精神保育園、阿蘇加保育園、この花保育園、竹原保育園、中央保育園、エンゼル幼稚園以上の園児、町外の幼稚園保育園の園児、幼稚園保育園に入園していない児童。10月20日木曜日午後1時30分から。対象、長泉幼稚園、北幼稚園、南幼稚園、東幼稚園、桃沢幼稚園以上の園児、町外の幼稚園保育園の園児、幼稚園保育園に入園していない児童。共通事項、ところベルフォーレ、検診内容など詳細はお問い合わせください。問い合わせ子ども育成課、電話 989-5529。 9月11日は警察相談の日、警察相談をご利用ください。警察相談では、犯罪や事故の発生には至っていないストーカーや DV、 悪質商法、近隣や職場でのトラブルなど、普段の生活の安全などに関わる悩みの電話相談を24時間受け付けています。相談電話、電話#9110、または電話054-254-9110、携帯電話 PHS からも利用できます。通話料は利用者の負担です。相談内容など個人情報は厳守されます。問い合わせ裾野警察署、電話995-0110。次は募集です。ラジオ体操で元気に、ラジオ体操講習会参加者を募集します。町では日常的にラジオ体操を行うことで健康づくりができるよう、ラジオ体操の普及を進めています。普段行っているラジオ体操をより効果的に行うため、ラジオ体操講習会を開催します。正しいラジオ体操を楽しく身につけましょう。時、10月8日土曜日午前10時から正午、ところウェルピア長泉、内容 ラジオ体操の実技指導、講師青山俊彦さん、 NPO 法人全国ラジオ体操連盟理事長、原川愛さん、 NHK テレビラジオ体操アシスタント、定員100人先着順、参加費無料、持ち物タオル、飲み物、体育館シューズ。申し込み期限10月7日金曜日。問い合わせ健康増進課、電話989-5510。絵画の日、参加者を募集します。絵画の日は毎月1回、日本画、水彩画、デッサンなど、参加者それぞれが好きな絵画を楽しむことができる日です。油絵は除きます。時、10月12日水曜日、11月9日水曜日、12月14日水曜日、午前10時から正午。ところ、桃沢工芸村。講師、坂本武伝さん、日本画家。参加費、持ち物など、詳細はお問い合わせください。電話でお申し込みください。問い合わせ、障害学習課、電話986-2289。家事援助講習会。私の老化、老化を防ぐには、参加者を募集します。老化を防ぐための方法や、高齢者の気をつけるべき生活習慣などについての講習会です。時、9月28日水曜日、午前10時から正午。ところ、シルバー人材センター。講演、私の老化、老化を防ぐには。講師、菊池道彦医師。菊池クリニック院長、内科循環器内科医。定員40人程度、参加費無料。電話でお申し込みください。問い合わせ、シルバー人材センター、電話988-2670。長泉町スポーツフェスティバルに参加しませんか？楽しい種目をたくさん用意しています。ぜひご参加ください。時、10月9日日曜日、午前8時30分から。雨天中止。ところ、長泉中央グラウンド。対象、町内在住の方。申し込みは各区を通じて受け付けています。詳細は各区の体育委員などにお問い合わせください。問い合わせ、体育協会、電話987-5859。第43回長泉町ソフトテニス選手権大会、参加者を募集します。時、10月16日日曜日、午前8時30分から。予備日、10月23日日曜日。ところ、北中テニスコート、長泉中テニスコート、中戸狩テニスコート。詳細はお問い合わせください。申し込み期限9月24日土曜日。申し込み場所、体育協会事務局。問い合わせ、体育協会、電話987-5859。防衛大学校生、陸上自衛官を募集します。自衛官を養成する大学校の生徒や、陸上自衛官を目指す方を募集します。募集、防衛医科大学校生、看護科。防衛医科大学校生、医学科。防衛大学校生、陸上自衛官、看護。申し込み方法など、詳細はお問い合わせください。問い合わせ、自衛隊三島募集案内所。電話、989-9111。次は催しです。第52回長泉町文化祭記念イベントを開催します。昼の部、心を癒すハサミの技。時、10月15日土曜日、午後1時30分から午後3時30分。出演、水口千春さん、紙切り作家。内容、 ハサミの即興パフォーマンス紙切り体験。夜の部、フランスタンダードジャズライブ、時10月15日土曜日午後6時から午後8時。出演フラン。曲目虹の彼方に、スペイン日本の歌、ジャズアレンジなど。未就学児の入場はできません。共通事項、ところコミュニティ長泉、対象町内在住の方、定員各150人先着順、入場料無料、入場整理券が必要です。問い合わせ、長泉町民文化祭実行委員会事務局、障害学習課内、電話986-2289。第29回長泉美術展にお出かけください。時9月27日火曜日から10月2日日曜日、午前9時30分から午後6時。ところコミュニティ長泉。出展作品、日本画、洋画、油彩画、アクリル画、水彩画、パステル画、版画、彫刻、陶芸。入場料無料、直接会場にお越しください。問い合わせ、障害学習課、電話986-2289。介護保険制度説明会を開催します。65歳になると介護保険第1号被保険者となり、介護保険料などが変わります。この機会に介護保険制度について知っていただくため、毎年65歳になる方を対象に説明会を開催しています。時9月28日水曜日午前9時30分から、ところ役場大会議室、対象昭和26年10月2日から12月1日生まれの方。内容、介護保険制度、介護保険料、高齢者福祉サービス、介護予防について。直接会場にお越しください。問い合わせ、長寿介護課、電話989-5511。最後は掲示板です。静岡県栄養士会主催公開講座を開催します。時10月2日日曜日午後1時30分から午後3時30分。ところ三島市民文化会館、三島市一番町20-5。演題、地域における栄養ケアマネージメントを考える、食べるを支えるために必要なもの。講師、田中和美さん。定員80人、参加費無料。直接会場にお越しください。問い合わせ、白石さん、電話934-3228。ジオパーク全国大会が開催されます。時10月10日祝日午前10時から、ところプラサベルデ、沼津市大手町 1-1-4。 内容、ステージ、体験、物産、グルメイベント、全国各地のジオパークの紹介や研究発表、小中高生によるジオパーク活動の発表。特別講演、日本の魅力、日本百名山一筆書きを通して。講師、田中陽樹さん、プロアドベンチャーレーサー。基調講演、列島からの恩恵、大陸誕生の謎を伊豆から考える。講師、辰巳義行さん。神戸大学海洋艇探査センター教授、センター長。入場料無料、直接会場にお越しください。問い合わせ、伊豆半島ジオパーク推進協議会事務局、電話0558-720-0520。女性の、女性による女性のための乳がん講演会を開催します。時9月10日土曜日午後2時から午後4時。ところウェルピア長泉、 対象女性の方。講演、乳がん検診の実際。講師、山本博美医師、内科医。乳がんとは。講師、西村真澄医師、外科医。定員80人、入場料無料。直接会場にお越しください。問い合わせ池田病院、電話986-8600。情報ステーションを終わります。
マイタウン、各区の夏の風物詩、夏祭り開催。7月から8月にかけて各区で夏祭りが開催されました。区の地域づくり、障害学習、委員が中心となり、子どもから大人まで楽しめる祭りになりました。桃沢川で元気に育ってね、アマゴの放流。長泉町環境美化運動推進協議会は、桃沢川から葦鷹山を考える会や町内の企業と協力し、桃沢川で毎年アマゴの放流を行っています。今年は中央保育園の園児を招き、7月12日火曜日に桃沢野外活動センターを中心に約3000匹のアマゴの稚魚を放流しました。かっこいい恐竜が描けたよ、恐竜の絵を描こう開催。7月27日水曜日にコミュニティ長泉で恐竜絵本作家の黒川光弘さんを講師に招き、恐竜の絵を描こうが開催されました。全校模範者として表彰、おめでとうございます。他の模範となる児童生徒を毎年表彰しています。永井紀美香さん、北小、第64回県統計グラフコンクール県知事賞受賞。秋元一華さん、北中、登校中に人命救助。宮城豊さん、沼津東高校、全国中学校体育大会走り高跳び4位入賞。井出海人さん、沼津西高校、サンデー毎日学生書道コンクール文部科学大臣賞受賞。オリジナルアートを作ろう、チョークアート開催。8月2日火曜日にコミュニティ長泉でチョークアート講座が開催されました。チョークアーティストの比企京子さんを講師に招き、子どもたちが夏にちなんだ海をイメージした絵を描きました。110メートルハードルで東海全国大会出場。長泉中の柏原健さん、中尖が7月に開催された県中学総体で男子共通110メートルハードルに出場し、全国標準記録の15秒00を上回る14秒96を記録し、東海大会全国大会への出場を決めました。花と緑のコンクール入賞者を発表します。審査の結果、次の方が入賞しました。おめでとうございます。花いっぱい大賞、長泉小学校中尖。個人の部、優秀賞、野口真嗣さん、本塾。団体の部、優秀賞、白樹園お花の会、本塾。企業の部、優秀賞、株式会社平和リサイクル、元長久保。企業の部、検討賞、株式会社キラガ東野。寄せ植えの部、検討賞、野沢恵美子さん、南一色。問い合わせ工事管理課、電話989-5518。町からのお知らせを発信、一日アナウンサー体験、ケーブルテレビで放送している町の情報番組長泉広報室では、夏休み特別企画として町内の子どもたちにアナウンサーを務めてもらう一日アナウンサーを毎年行っています。9月16日から30日、救急協力医。 協力医が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医テレホンサービス、電話 055-983-0115。 外科、平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜日祝日休日午前8時から午後6時。16日金曜日、白石医院、951-4593、沼津市一道町。17日土曜日、池田病院、986-1212、長泉町本宿。18日日曜日、寸東整形、922-8855、沼津市高沢町。遠藤医院、997-0533、裾野市かずら山。19日祝日、遠藤クリニック、 975-8801、 清水町熊井殿。関外科、 921-2185、 沼津市花園町。20日火曜日、東医院、 921-5520、 沼津市高沢町。21日水曜日、大沢クリニック、 929-1313、沼津市若葉町。22日祝日、西方外科、 921-1333、 沼津市共栄町。田中クリニック、 992-1881、 裾野市伊豆島田。23日金曜日、近藤クリニック、 925-2420、 沼津市岡宮。24日土曜日、西島病院、 922-8235、沼津市大岡。25日日曜日、五十嵐クリニック、 934-6700、 沼津市茂。山本整形外科循環器科、 989-8111、 長泉町南一式。26日月曜日、田沢委員、 962-1205、 沼津市大手町。27日火曜日、五十嵐クリニック、 934-6700、 沼津市茂。28日水曜日、大城クリニック、 976-0027、 清水町道庭。29日木曜日、池田病院、 986-1212、 長泉町本宿。30日金曜日、森重委員、 931-2511、 沼津市賀入堂江川。内科、平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜日祝日休日午前8時から午後6時。16日金曜日、花クリニック、 987-9145、 長泉町下戸刈。17日土曜日、池田病院、 986-1212、 長泉町本宿。18日日曜日、直樹クリニック、 929-8555、 沼津市東市寺。柿田川委員、 973-3601、 清水町柿田。遠藤委員、 997-0533、 裾野市かずら山。19日祝日、ベッククリニック、 921-1300、 沼津市西沢田。本村クリニック、969-0001、 沼津市大塚。大場クリニック、 995-1123、 裾野市佐野。20日火曜日、杉山委員、 972-3223、 清水町伏見。21日水曜日、小林委員、 921-2165、 沼津市米山町。22日祝日、田沢委員、 962-1205、 沼津市大手町。清流クリニック、 941-8688、 清水町道庭。田中クリニック、 992-1881、 裾野市伊豆島田。23日金曜日、福祉クリニック、 932-3553、 沼津市下かぬき藤井原。24日土曜日、大橋内科小児科、 992-2255、 2800裾野市佐野、25日日曜日朝日委員966-0031沼津市原、白石委員951-4593沼津市一道町、東名裾野病院997-0200裾野市三宿、26日月曜日雨宮内科935-1159沼津市吉田町、27日火曜日小口委員992-6611裾野市深良、28日水曜日小林委員966-7700沼津市今沢、29日木曜日杉山病院963-4114沼津市錦町、30日金曜日東岡クリニック941-8269清水町柿田、小児科平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜日祝日休日午前8時から午後6時、16日金曜日佐久間小児科992-6303裾野市茶畑、17日土曜日西村委員971-6510長泉町下戸狩り、18日日曜日白十字小児科933-5111沼津市下かぬき万場、19日祝日鈴木ファミリー960-0333沼津市一本松、20日火曜日龍神委員988-3133長泉町下戸狩り、21日水曜日丸山小児科981-8577清水町道庭、22日祝日佐久間小児科992-6303裾野市茶畑、23日金曜日与座小児科967-5722沼津市原、24日土曜日田中委員921-2053沼津市高島町、25日日曜日杉谷小児科923-6543沼津市筒井町、26日月曜日坂小児科931-3233沼津市下かぬき前原、27日火曜日白十字小児科933-5111沼津市下かぬき万場、28日水曜日西村委員971-6510長泉町下戸狩り、29日木曜日鈴木ファミリー960-0333沼津市一本松、30日金曜日龍神委員988-3133長泉町下戸狩り、耳鼻科午前8時から午後5時、18日日曜日内藤耳鼻咽喉科987-1717長泉町桜堤、19日祝日米山耳鼻咽喉科0545-536885富士市永田町、22日祝日沢田の森耳鼻咽喉科929-8787沼津市西沢田、25日日曜日田中耳鼻咽喉科975-0226三島市中央町、眼科午前8時から午後5時、18日日曜日三島総合病院975-3031三島市八田、19日祝日桑名眼科987-5575長泉町下戸狩り、22日祝日山内眼科975-8338三島市中田町、25日日曜日村松眼科993-8855裾野市深良、産婦人科午前8時から午後5時、18日日曜日加山産婦人科997-3551裾野市岩波、 19日祝日、足立産婦人科、976-0341、三島市寿町。22日祝日、小島レディース、952-1133、沼津市大岡。25日日曜日、五島レディース、992-7111、裾野市伊豆島田。歯科、午前9時から午後3時。18日日曜日、勝又歯科医院、989-4726、長泉町上戸刈。19日祝日、この花歯科医院、972-0097、清水町道庭。22日祝日、斉藤歯科医院、933-3918、清水町徳良。25日日曜日、幸彦歯科医院、973-6841、清水町玉川。沼津夜間救急医療センター、電話055-926-8699、沼津市日の出町 1-15。 診療科目は外科、内科、小児科。平日午後8時30分から翌朝7時、土曜日日曜日祝日休日午後6時から翌朝7時。三島メディカルセンター、電話055-972-0711、三島市南本町 4-31。 診療科目は外科、内科、小児科。平日午後6時から午後10時、土曜日午後2時から午後9時、日曜日祝日休日午前9時から午後9時。協力医が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医テレフォンサービス、電話055-983-0115。これで広報長泉9月1日号ナンバー1274を終わります。次回9月15日号までお元気でお過ごしください。 NVC